かつて今はイスハと呼ばれる小さな町に、人の身に生命を創生せんと天に望んだ男があった。男の名は錬金術師ジャバルラゼイ。希代の傑物と言われた彼は、しかし同時に色狂いとしても知られており、ついには学会から追放されてしまうに至った。その不名誉な経歴から、彼の名が歴史の表舞台に出ることはなかったが、彼の残した研究とその成果物は一部の鉱塚たちからラズイファクトと呼ばれ、熱狂的な支持を受け、未だ闇市場で高値で売買され続けている。それは彼の失踪から90年以上が経った今日も変わることはなく、彼の残した知られざる研究や財宝を目当てに、未だ廃屋となった彼の屋敷を訪れる者が後を絶たないという。
私も足くたくた。
昨日から歩き通しだもんね。
ねえクリス、おんぶして。
は？いや何言ってんの。ダメに決まってるでしょ。
なんでと言いつつ、てい、
ばあ、あ、ちょ、あ、離れてってば。
嘘、なんでそんなに嫌がるの。もしかして怒ってるの。私のこと嫌いになっちゃった。
え、
急に連れ出しちゃったこと怒ってるんだよね。
え、いや、それは全然、別に怒ってるわけじゃ。
ごめんね、クリスには悪いことしちゃったって思ってるの。本当よ。でも私、こんなの他に頼める人なんていなくて。
レベッカ。
なんて深刻な素振りで、クリスの優しさにつけ込んで、どさくさに紛れて思う存分背中に押し付けちゃう作戦。そう、プニプニ、なんなら揉んでしまってもいいのよ。あたしね、どうしても村を出たかったの。あのまま小さな山奥の村で、パパとママに言われるまま、あのブタチンのラットと結婚して、一生あいつとその子供におっぱい吸われながら暮らすなんて、そんな将来耐えられなかったの。
ブタチンって。
だから私ね、決意したの、村を出ようって。パパもママも、それからむっつりで早漏で、年がら年中発情してるクソザコブタチン野郎もいない新天地で、もっと私らしく自由に生きようって。
ことさらにひどくなってるし。
でもね、いくら村を出たくても、一人っきりで旅に出るのなんて、そんなのすごく怖かったから。だからつい
夜中、僕の住んでる教会に忍び込んで、熟睡している僕をすまきにした挙句、サルグツアーをかませた後、顔に袋までかぶせて、荷物と一緒に荷馬車に詰め込んじゃったんだ。そういうの誘拐って言わない。
やった、クリスったら大げさ。
大げさかな。だって僕、袋外してもらうまで本当に怖かったんだよ。絶対この後殺されるって思ったし、放り込まれた時に頭ぶつけてタンコブできちゃったし。
まあいいじゃない、大した怪我じゃなかったみたいだし、クリスを狙った変態野郎でもなかったんだから。もしそうだったら、今頃クリスってば無理やりねじ込まれて 開きっぱなしになったお尻の穴から変態の出した白いおしっこ漏らしちゃってたかも。いやー怖ーい。ほらそう考えればむしろ私ね、私でよかったって感じ。結果オーライだわ。
なんでそんなことに胸を張れるのかいまいち納得できないけど、まあともかく誘拐じゃないにしたってもうちょっとやりようもあったんじゃないかなとは思うかな。誰にも何も言わずに出てきちゃったし。
そんなの当たり前よ。だって行っちゃったら絶対引き止められるに決まってるじゃない。
まあそうなんだけどさ、でも急にいなくなっちゃったから神父さんとラットきっと心配してるよ。
もう何よクリス、あんたそんなに村に帰りたいわけ？
いやまあせめて無事ぐらいは知らせたいなって。
ああそうそうよね、ごめんね。私置き手紙の一つも残してないおバカさんで。でも言っときますけど帰れないからね。もう無理なの。帰らないんじゃなくて帰れないんだからね。だって繋いでたロープがほどけて馬が逃げてっちゃったんだもの。
だからさ、そんな威張って言うことじゃないと思うよ。
ああもうダメよ、さっきからチクチクチクチク。そんな小さいこと気にしちゃダメ。いい？一つ二つの失敗にくよくよするよりもっと前向きに。怒ってしまったことは柔軟に受け入れるのが男の度量ってものじゃないかしら。クリス、あなたはもっと広い視野を持って過去を振り返らず未来を見据えるべきだわ。見なさい、このずっと先まで続いてる荷馬車の走り去った輪立ちの跡。来た道を振り返るよりこの道の先に何があるのか想像する方が楽しいでしょ。つまりはそういうことよ。
なんだかこの上ないくらいの奇弁を聞かされてる気がするんだけど。っていうか馬に逃げられたって言ったって帰ろうと思えば歩いて帰れるんじゃない？
ダメよ、絶対ダメ。お願いそれだけはやめて。だって今帰ったら私絶対妊娠させられちゃう。あの豚チンチンのラットに。二度と村から出られないようにってきっと村ぐるみで強制子作りさせられるわ。そんなことになったらクリス、誘拐なんかよりよっぽど犯罪的なんだから。村ぐるみで監禁凌辱レイプとか今時どこの田舎の風習よって感じ。
いやいやいや、さすがにそれはないんじゃない？
何言ってんの？帰ったら妊娠、これは絶対よ。っていうかね、だから私逃げてきたんだもの。多分あと1日村を出るのが遅かったら私知ってたわよ妊娠。
なんかやたら妊娠妊娠言われると妊娠って言葉がゲシュタルト崩壊を起こしそうなんだけど、いくらなんでも嘘だよね。っていうかお願い嘘って言って。
ううん、マジ。どうしたのクリス、急に崩れ落ちて。ん？何それ ORZ？ ORZ なの？
いや、なんていうか聞きたくなかった村の裏側を知っちゃってズラタンっていう感じかな。レベッカ流に言うと。
何言ってんのよ男の子のくせに。
いやまあそうなんだけどさ。
ふふん、じゃあ分かってくれた？
正直分かりたくなかったけど そういうことなら仕方ないのかな。
本当？じゃあ一緒に行ってくれるのね。ありがとうクリス。
え、あ、いや別にそんなお礼を言われるようなことじゃ。
そんなことないわ。だってクリスがいてくれるの嬉しいもん。
そう。で、それで、僕たちって今どこに向かってるの？
イスハの町よ。そこでちょっとお仕事させてもらってロギンを確保しようかなって。
仕事？
そうよ。
へえ、さすがにその辺はちゃんと計画してるんだね。
まあね。心配しなくてもちゃんと当てはあるんだから。大船に乗ったつもりで私に任せなさいって。
頼もしいね。それでそのイスハの町っていうのは結構遠いの？
え？さあ、わかんない。だって私村から出たことないんだもん。
あ、それもそうか。じゃあ地図見せて。
え？地図？そんなのないわよ。
え？
いらっしゃい。
ああ、もう、やっと着いた。遠かった。ああ、まさか、10日も歩き通しになるなんて、思いもしなかったわ。
いや、むしろ無事に町にたどり着けただけでも、幸運だったと思うよ。遭難したって不思議じゃなかったくらいなんだし。すみません。お部屋空いてますか？
ええ、空いてるわよ。相部屋？それとも2部屋用意した方がいいかしら？
あ、2部屋空いてますか？
相部屋！相部屋よ！相部屋がいいわ！
ちょ、何言ってんの？ぐ
はぁ？何言ってんのって。それは私のセリフよ！ねえ、クリス。あなたまさか、こんな知らない町の見知らぬ宿屋で、か弱い私に一人きりで泊まれって言うの？泥棒とか、暴漢とか、豚チンとか入ってきたらどうするの？こんな可愛い女の子一人きりにしたら、絶対襲われちゃうに決まってるわ！そうでしょ？クリスだって、そう思うでしょ？てかそうだって言いなさい！
まあそれはそうかもんだけど。
でしょ？というわけで相部屋でお願いします。ベッドは一つで OK。
え？今なんて？
なんでもないわ。
仲がいいのね。じゃあお部屋は相部屋で、鍵付きの部屋を選んでおくわね。それじゃあ記帳するからお名前教えてくれる？あ、ちなみに私はアンネ、この宿のおかみよ。よろしくね。
私、レベッカ。
僕はクリスです。アンネさん、よろしくお願いします。
うんうん、レベッカちゃんにクリスくんね。ところで、見たところ二人は旅をしてるみたいだけど、やっぱりこの町に来たお目当てはラズィの館かしら。
ラズィの館？
あら、ひょっとして知らない？
はい、すみません。
ああ、別に謝ることじゃないのよ。だいたいこの町を訪れる冒険家さんたちってお宝目当てのトレジャーハンターがほとんどだから、あなたたちもそうなのかなって思っただけなの。
トレジャーハンターですか？
本当に何も知らないのね。実はこの町には昔々、 巧妙な錬金術師の先生様が住んでたんだって。ラズィの館ってのはその先生様が住んでたお屋敷でね、まだ発掘されてないお宝があるかもって。以前はよく冒険者の人らが矢探しに来てたんだよ。
お宝ってまさか。
以前はってことは今はいないの？
ええ、もう1年になるかしらね。急にお屋敷に入ってった冒険者の方が怪現象にあったって言い出してね。そんなことが続いたかと思えば、ついに神隠しまで起こっちゃったのよ。
神隠し？
それって帰ってこなかったんですか？
ええ、最後にあそこに入った冒険者様たちは今もまだ行方不明のまま。町の警備隊も中に入って調査したみたいだけど、何にも異常は見つからなかったってさ。それでとうとう立ち入り禁止になっちゃったのよ。
立ち入り禁止？
それまでは何ともなかったんですか？
ええ、なんせ以前は腕に覚えのある冒険者様方だけじゃなくて、お偉い学者先生だって気軽に入ってったんだもの。危ないことなんてなかったわ。だからね、私たち町の人間はひょっとしたらその頃に入ってった冒険者の方たちが中で罰当たりなことでもしちまったんじゃないかって噂してるよ。それで怒っちまった錬金術師の先生が化けて出るようになったんじゃないかってね。
というわけで、ラズィの館へ行くわよ。
だろうと思ったよ。
さ、そうと決まれば夜に向けて今からもう休まないとね。ほら、さっさとベッドに潜って寝ましょ寝ましょ。困ったことに偶然にもダブルベッドの部屋に当たっちゃったみたいだけど、そこはほら、私とクリスの仲なんだし遠慮なんて今更よね。昔は一緒にお風呂だって入ったことあるんだから、これくらい全然恥ずかしくないんだし、お互いに体を温め合えるんだから、むしろダブルベッドでよかったっていうか、これまでの疲れも溜まってるんだし。溜まってるのは発散しないといけないわけで、つまり急いで一緒にお布団の中でデコと僕を絡ませ合うつもりで、お互いの体を抱き合って温め合いながら眠るべきだわ。ほら、そういうわけだから早くクリスも早く飛び込んで、早く早く早く早くったら早く入ってきて、奥までバッチリ入ってきて。
まずどこから突っ込んだらいいかな。
どこから突っ込むだなんて、そんなこと私に言わせる気？
なんで赤くなってるの？
なんでもないわ。そんなことより、ほら寒いでしょ？だったら早く入って、夜に向けてゆっくり休まないとなんだから、早くお布団の中入ってよ。てか早く入りなさい。ほれほれほれほれ。
いや、でもで、うわっ、ちょ、引っ張らないで。いいよ、僕は床で寝るってば。
はあ、何言ってるの？そんなの絶対ダメよ、絶対ダメ。床なんて硬いし汚いし、体力が回復しないどころか寒くて風邪をひいちゃうし、何より抱き合って暖かくなれないじゃない。っていうか、クリスが床で寝るなら私も床で寝る。私、クリスと一緒じゃなきゃ絶対寝ない。絶対絶対絶対寝ない。寝ないからね。
いやいやいやいや、何言ってるの。これでも僕新刊見習いなんだよ。まだ修行中の身で女性と一緒のお布団なんて、そんなのダメに決まってるじゃないか。
なんでよ、なんでダメなの？やっぱり勝手に連れ出したこと怒ってるの？許してくれてないの？本当は心の底では私のことなんて嫌いなの？
聞いてないし。
ねえ、嫌いなんでしょ？ 嫌いなのよね。だってそうじゃなきゃこんなに嫌がったりしないもん。そうなんだよね。ねってば。ほら早く違うって言って。優しく頬とか撫でながら違うよって甘くささやいてよ。
後半どっちだよって気がしなくもないんだけど、とにかく僕がレベッカのこと嫌うわけないじゃないか。
やだやだやだ、心がこもってない。そんなんじゃ信じられない。
いやいや、誓って本当だって。
どうかしらね。クリスは誰にだって優しいんだから、口では違うって言ってたって本心はどう思ってるかわからないわ。
うわ、めんどくさ。って、口で言って信用できないんなら、だったらどうすればいいのさ。
そんなの簡単よ。本当に嫌いじゃないって言うんなら、証明してみせて。私と一緒の布団に入って、一緒に寝て。じゃなきゃ、クリスは私のこと嫌いってことなんだからね。
その言い方はずるいよ。ほら入ってよ。だから聞いて、僕が嫌がってるのはレベッカだからじゃない。君が女性で僕がまだ修行中の僧侶だからだよ。だから分かってよ、僕が君を嫌うわけないじゃない。
そんなの分からない。
え、
そんなの分かるわけないわ。だってクリスは本当の私を知らないんだから。だからそんな風に簡単に言えるのよ。
なんなの急に、どうしたの。
もし本当の私を知ったら、クリスだってってそう思ったら悲しくなっちゃって涙が出ちゃう。だって女の子だもん。
急にそんなネタ突っ込んでも今時誰も分かってくれないと思うよ。せめて本気なのか冗談なのかどっちかにしないと。
だからクリスに本当の私を知られちゃったら、やっぱり嫌われちゃうと思うと怖いって話。
僕としては急に本当の私とか言われても意味わからないんだけど。
知りたい？
いや、知りたいか知りたくないかって言われたらあんまり知りたくは。
そんなこと言わずに聞いて。ねえ聞いてよ。村で新刊なんてシンポさんとクリスしかいなかったんだし、迷える人の告白とか聞いたりしてたんでしょ。
そりゃまあそれもお勤めとしてはあったけど。え、何？さっき怖いって言ってたけど本当は聞いてほしいの？
聞いて、ねえお願い。これは私にとっての懺悔なの、告白なの、告白なのよ。苦しいの。何度も誰かに打ち明けようってそう思っても誰にも言えなかった私の秘密。
まあそういうことならもちろん聞くのもやぶさかではないけど。で、ちょっと聞くから。だからじりじり顔を寄せてくるのはちょっと、いや本当やめてくれないかな。なんかもう息がかかってくすぐったいし、恥ずかしいしで。
目をそらさないで、私の目を見ながら聞いて。
いや普通国会って素性を隠すために小部屋に隠れてやるもんなんだけど。で、なんで掴むの？
足が絡まってきて、ちょ、どこ触って、レベッカ。
実は、私ね。
草木も眠る暗い夜の時間、町から遠ざかるようにひっそりと立つその屋敷の前に、まん丸い月を背負って二つの小さな人影が立っていた。
じゃあ行くわよ。
うん、暗いから足元気をつけて。って、
どうしたの？って、あれ？クリス？嘘でしょ？どこ行っちゃったの？クリスったら、何？急に巻きついてきて、この柔らかい感触、もしかしてヘビ？
床が腐ってたのかな。それにしても結構深くまで落ちたような。ひょっとして地下室かな。暗くて何も見えないや。とにかくレベッカに引き上げてもらわないと。
レベッカー！
あれ？返事がない。まさか何かあった？
レベッカ！レベッカ
ー！ダメだ、全然返事がない。とにかくここから出る手段を考えないと。まずは出口を探してみよう。まだ目が慣れないけど、こうやって壁伝いに歩いてればきっと扉が。壁だ。もう端まで来ちゃったのか。じゃあ今度は左に曲がって、また行き止まり。よし、もう一回左に曲がってみよう。おかしいな。扉らしきものはなさそうだけど。で、あれれ？また行き止まりだ。僕、何回曲がったっけ？まあいいや。もう一回曲がってっと。あれ？ちょっと待って。あれ？壁だ。嘘でしょ？何もない。出口は？まさか落ちたら出られないの？不審者用の落とし穴ってこと？落ちたら死ぬまで放置とかだったらどうしよう。でも刺繍はしないみたいだな。ならひとまず危険はないかな。っていうかだいぶ目が慣れてきたんだけど、やっぱりこれテーブルだよね。落とし穴にテーブルとか置く人いるのかな。それにテーブルに置いてあるこれ、ツルツルした手触りで 形は円筒状。途中からそこに向かって広がっていくこの独特の形は花瓶だよね。だったらやっぱりここって落とし穴じゃなくてちゃんとした部屋なんじゃないかな。でもそうなると扉も階段もないなんてのがおかしいんだよね。それにしてもちょっと冷えるな。とにかくレベッカのことも気になるし、一刻も早く出口を探そう。大丈夫、きっとある。ここが何らかの目的のある部屋なら絶対に出入りできる手段があるはずだ。そのはずなんだけど、どうしよう。おしっこしたくなってきちゃったよ。
気がつくとレベッカはまず全身にのしかかるような気だるさを自覚した。ひどく開いた視界はぼんやりとかすみ、ふわふわとする意識はとろけきった夢心地のよう。声を上げようとするも、重くだらけきった舌はろくに言葉を紡ぐことすらできず、代わりに半分だけ開いた口からは熱い吐息と粘りを帯びたよだれが糸を引いて落ちる。
甘い匂い、ここどこだっけ。私何して。
思い出せない記憶を手繰り寄せるようにレベッカは視線だけで自らを見下ろした。どうにも霞んで頼りない視界に映ったのはだらしない自らの手たらく。弛緩しきった体は柔らかな背もたれに投げ出され、恥ずかしげもなく開いた足の付け根では蒸れきった下着があらわになってしまっている。そしてホテル陶酔しきったレベッカの背後からは男の腕が回されていた。大胆にも服の内側を這う片方の腕は服の裾をまくり上げるように上を目指してちぶさをつかみ、もう片方の腕は反対に下腹から下着へと差し込まれ、薄い布地の内側に不自然な盛り上がりを作っている。もぞもぞと体をまさぐられる感触に触発され、濁りきった思考が忘却の彼方からその大嫌いな男の記憶をかろうじて組み上げる。しかし背後の男はその垂下に応えることはなく、代わりにむき出しの白いうなじをベロリと舐め上げた。粘つく唾液にまみれた舌がナメクジのようにぬらぬらと柔肌の上に跡を残し、その生温かい粘膜の感触にレベッカの背筋がびっくり震える。嫌いな男の名を告げると湧き起こる本能にも似た忌避感。しかしレベッカは開いた足を閉じることすらせず、男の手にされるがままに身を任せていた。それどころか自らの皮膚へと潜んだ男の手を見つめる目は潤いを増し、まるで何かに期待するかのようにドクッドクッと鼓動が高まり、その白い頬を朱に染め上げていく。窮屈そうに盛り上がった股間の内側では男の手による愛撫を求めて、切なげに割れ目が収縮と弛緩を繰り返し、地球の先がぷっくりと膨らみ始める。しかしそんな期待を裏切るように男の指先は肉目を避け、そのままビキニラインに沿ってギュッと閉じたつぼみを目指す。未だかつて誰にも触れさせたことのない体の奥に触れられ、胸を突き出して背を反らせるレベッカ。その固く閉じたつぼみを掘り進むように男の指が円を描きながら埋没していく。その生温かく硬い指先が少しずつ少しずつ体の中に食い込んでくるたびに、
レベッカは長く熱い吐息を吐いた。ぐいぐいと男の指を締めるつぼみの裏側ではとろけそうなほど熱くなった割れ目がじくじくと湿り気を帯びていく。第一関節まで埋没していた男の指が不意に勢いよくすっぽ抜けた。解放されると同時、レベッカは大きく息を吐き出し、力なく背もたれに体を預ける。ドクドクと脈打つ胸を上下させ、乱れた呼吸を整えようとあえぐ。しかし、一向に体のうずきは収まる様子はなく、むしろどんどん大きくなって、やがてたった一つのことしか考えられなくなっていく。
生きたい。生きたいのに。
しかし、そのまさに咽頭のような蹂躙の最中にあって、最も重要な部分に対して男の指は明らかに消極的だった。反面、上半身への愛撫はとどまることなく繰り返され、レベッカの体は全身の性感帯を開発されるかのごとく、どんどん敏感になっていく。開いた胸元から覗く早球の先端は固く突き立ち、そのピンク色の果実を転がすように指先が押しつぶす。痛みにも似た鋭い快感がレベッカの体の奥を差し貫く。カクカクと生めかしくくねる腰は男を求めているのが明らかであり、うっすらと涙を浮かべたその瞳には女の媚びが浮かび始める。意識は明滅するように現実と虚構の狭間をさまよい、震える舌は言葉を紡がずとも、さながら飼い主に甘える犬のように聞く者の耳に懇願の音を響かせる。果たしてそれに気をよくしたのか、背後でレベッカを抱きかかえるようにして座る男は楽しげに腹を揺らした。男の手がレベッカの手をつかみ、そのまま下へと誘っていく。男に手を引かれたその先でレベッカが触れたものは、
あったかい。それにまだ柔らかいけど、大きい。
それが何か反射的に悟ったレベッカは躊躇なく男の肉棒を握りしめた。嬉しげに笑う男の上に座ったまま、レベッカは何を命じられるまでもなく手慣れた所作で自らの股の間から肉棒を両手で包むようにつかみ上げ、そのまま緩急をつけてもみしだき始めた。
甘い匂い。
背後で男の吐く生温かい吐息がレベッカの舌をなめ、その甘く怪しい香りが鼻孔を揺らす。そして男の吐息に熱がこもるにつれて、レベッカの手のひらの中で男のものがムクムクと大きく硬くなっていく。
大きくなった。すごい。
果たしてそれは達成感からか、それとも期待からか、レベッカは夢中でにぎにぎと肉棒を愛撫していく。レベッカの下着の内では男の指がついに割れ目へと這い寄っていく。縦に裂けたレベッカの割れ目の外側に人差し指と中指を伸ばし、すでに膨れ上がっていたクリトリスを2本の指で肉壁ごとぎゅーっと挟み込むように押し当てる。ビクンとレベッカの体が跳ねる。間接的にとはいえ、ようやく触れられたその刺激にレベッカは嬉しげに吐息を吐いた。2本の指に絞られるようにして割れ目からは粘性の透明な体液が溢れ出し、ぷっくりと包皮を押し広げるようにしてクリトリスが膨れ上がる。ピンク色の縦に割れた肉壁が物干しげにひくひくと開閉し、さらなる刺激を求めて男の指を誘惑する。
もっと触って、中も
くちゅくちゅと音を立ててクリトリスを撫で回る男の指、その指に押し付けるようにレベッカは腰をくねらせる。
陰頭の夢にとろけるようにレベッカがだらしなく装甲を崩す。その口元からは興奮し、ねばついた白い唾液がとろりと垂れた。
気持ちいい、気持ちいいよ。
徐々に上り詰めるようにレベッカが短い呼吸を繰り返す。まるで獣のように自我を捨て去り、ただただ本能の求めるがままに、快楽に絡め取られて淫欲の海に溺れていく。と不意に聞き慣れた少年の声が耳に響いた。
何これ。
そこは暗く狭い地下室であった。中央にテーブルがポツンと置かれ、その四方を冷たい石壁が囲んでいる。その一室で天井を見上げ立ち尽くす少年が一人。
クリス。
レベッカが名を呼ぶと同時、男の指がずるりとレベッカの秘書を撫で上げた。
クリス。
同時にむわっと甘い香りがレベッカを包む。
何この匂い、なんだか頭がぼーっとする。
レベッカのまぶたが垂れ、トロンとした瞳でレベッカは深く息をついた。甘い香りに満ちた肺が大きく膨らむと、体の奥がじくじくとうずき始める。レベッカの手の中の肉棒がビクビクと脈打ち、すでに固く水平に持ち上がっていた状態からさらにぐいぐいと大きく反り返ってみるみる直立していく。完全に直立しきると肉棒は苦しそうにグッグッと収縮と膨張を繰り返し、その先端がレベッカの下腹をこすった。
すごく大きい。あんなのが入ってきたら、あんなのにグリグリこすられたら
傘を張ったような仮首の角を見つめながらレベッカは生唾を飲む。思わず想像してしまったところで、膣口をグリグリとえぐり込むように男の指が侵入した。少し時を遡ってクリスは、
どうしよう、ここ本当に何もないんだけど。
冷え切った地下室の中、膝をつきながら一人絶望的な声を上げていた。
どうしよう、本当にどうしよう。
下腹部を圧迫する尿意はすでに限界を迎えている。苦しげに眉根を寄せながら、ちらりとテーブルの上、花瓶へと視線を向ける。
毎日花瓶の水を変えてたから、多分溢れることはないと思うけど。
そう、残された手段はただ一つ、この部屋で唯一の備品である花瓶へ放尿するほかない。
ごめんなさい、でももう我慢できないんです。
果たしてその謝罪は誰に向けられたものだったのか。彼の信仰する神か、あるいはこの部屋の主へか。いずれにせよ、手に汗握るほどに我慢を続けていたせいか、一度決心すると彼の行動は迅速だった。中腰に立ち上がり、テーブルの上へと手を伸ばす。そしてズボンを下ろしてペニスを取り出すと、万一にもこぼさないように花瓶の口深く根元までペニスを差し込んだ。そして音もなく花瓶の中へと排出されていく温かな尿。その解放感のあまり、思わず声を漏らしてしまいながら、クリスは目を閉じた。閉じてしまった。だから不覚にもそれの存在に気づくことができなかった。フラスコの奥底には色のない何かが吹き溜まっていた。それは何かの元となる因果だった。 それは自然の摂理に反する断りを生み出すための種子であり、まだ誕生していないそれは形や質量すら備えてはいなかった。何十年という長い時を忘れ去られ、閉ざされた一室に放置されるだけであったそれには、ただ執念だけがあった。生まれたい、それは絶望する。生まれたい、生まれたい、生まれたい、生まれたい、生まれたい。だが肉がない、形がない、体がない。そんな執念という名の質量を持たないただのエネルギーに今、クリスの排泄物がふんだんなく浴びせられていく。果たしてそれは、見ている者がいればとてつもなく奇妙な光景だったことだろう。透明なフラスコのうちに注がれたクリスのおしっこがあたかも浸透するかのように、その不可視の体に色を与えていく。角のない球形に短い尾っぽをくねらせるその形状、それはさながら透き通った黄金色のオタマジャクシのような形をしていた。卵でも生体でもないその形、それはまるで神の摂理に反し、人工の子宮とも言うべきフラスコの中で生み出されていく生命、その不完全さを象徴するかのようだ。
ふう。
そんなものが斧がおしっこから生まれつつあるなどとはつゆ知らず、クリスは解放感から大きく息をついた。すでにおしっこの本流は勢いを失いつつある。これに慌てたのはフラスコの中のオタマジャクシである。まだ足りない、もっと栄養を、濃厚なエネルギーを。このままではすぐに崩壊してしまうだろう。その危機を感じ取り、オタマジャクシはとっさにフラスコの口からぶら下がったクリスのペニスへと食いついた。これには当然クリスも驚き悲鳴を上げる。
何かいる。僕のおしっこ、まさか飲んでるの。
あまりにも意味不明な状況で、ただそのおぞましさに悲鳴を上げるクリス。そんなクリスの尿を直飲みするのは黄金色のオタマジャクシ。行ってきたりとも残さぬと、絞り尽くすように全身を前動させながら、すべて出し尽くしたペニスをさらにジュルジュルと吸い上げる。
お願いだから、もう、やめ。
その瞬間、暴力的な衝動が下半身から駆け上った。ブルブルと全身を震わせながら、クリスのペニスを吸い上げるオタマジャクシ。その振動に、クリスの前立腺がぎゅーっと収縮する。教会の厳しい戒律に縛られて育ったクリスは、女性経験はもちろん、未だ自らの手による性処理すらしたことがなかった。それがゆえの初体験。外部から受ける断続的な刺激に、健全健康な体は、オスとしての生殖機能を遺憾なく発揮し、法制の衝動をかきたてる。半透明の口がクリスの気筒を加えて、その小さな全身で根元まで陰茎を飲み込んだ。固く閉じた唇はきつく根元を締め上げ、全身を震わせては仮口をビリビリと刺激し、吸い出され、むき出しになった気筒が粘膜に舐め回される。オタマジャクシの口内でクリスのペニスがムクムクと起き上がっていく。フラスコを持ち上げ、反り返るほどに勃起したペニスが、波のように快感をクリスの脳へと伝えていく。その度に陰嚢に引っ張られるように肛門が収縮し、 組み上げられたポンプのように祈祷の先から勢いよく先走りがあふれ出る。これに喜んだのはそのペニスに吸い付いたオタマジャクシだ。吸い付くうちに新たに染み出た栄養素、しかもそれは先ほどの尿よりも濃い生命力に満ちている。おいしいおいしい、その濃いのをもっとよこせとさらに力強く振動し吸い上げる。強まる刺激に反射的に腰を引こうとするが、当然逃れようもなく、クリスは強くフラスコの絵を握りしめた。
なんだ、急に強くなった。この必死な様子は本能？食欲っていうことは、僕を餌とみなして、
全身を駆け巡り、脳をしびれさせる快楽の波、それは幾重にも重なりながらクリスの鼓動を打ち、熱をどんどん高めていく。その果てに何が待つのか、それを知識として知っているがために、クリスの背筋をおぞけが走った。
ダメだ、このままじゃ本当にまずい。
確信が走る。射精させられてしまう。何のために？愚問である。食らうためだ。この得体の知れない生き物はクリスのオスとしての尊厳を貶め、同時にその皮膚から吐き出されるクリスの小種を貪り食らい、その精子に刻まれた生命の遺伝子情報を得てこの世に生まれ落ちようとしている。
気持ち悪い。
なんとか引きずり出そうとするものの、硬質なフラスコが邪魔をして、それには触れることすらかなわない。得体の知れない化け物に自らの小種を給餌する。その本能的な恐怖に身を震わせながら、その一方で好奇心、背徳感、快楽、期待といったオスとしての本能が激しく鼓動を打ち始める。
考えるな、考えちゃダメだ、煩悩退散。主よ、どうかこの身に憐れみを。
しかし皮肉にも、その神の作りたもうた本能の衝動がそのちっぽけな信仰を吹き飛ばす。人は考えてはいけないと思うことほど考えてしまう悲しい性を持つ生き物だ。思い出したくない記憶ほど根強く残り、思い出したくない記憶ほど鮮烈によみがえる。あるいは昼間その懺悔を聞いてさえいなければ、クリスはこの苦難を乗り越えることができたかもしれない。
私ね、クリスの知らないところでラットと、
その少女の言葉を思い出してしまった瞬間、雷にでも打たれたように彼は大きく身を震わせた。
神職見習いの僕が初めて受けた国会、それは幼なじみの口から語られる姦淫の告白だった。
私ね、子供の頃からたまに変な夢を見ることがあったの。その夢にはね、ほら覚えてる？私が昔飼ってた猫のショコラ、あの子が出てきて手とかほっぺたとか舐めて甘えてくるんだけど、だんだんショコラが私の体の上を動き回り始めるの。耳も首も背中も脇もお腹も全部舐め回されて、くすぐったくて私やめてって言うんだけど全然やめてくれなくて、それに逃げようとしてもあの子すっごい重くて力も強くて 夢の中の私は抵抗できなかったの。それでね、だんだんショコラの下が、股の間とか、お尻の穴まで、ペチャペチャペチャペチャって。お皿に入れたミルクを舐めるみたいに。最初はそうでもないんだけど、ずっとずっと何度も何度も舐められてると、体がちょっとずつ敏感になっていって、もう背中なんて舐められたら、声が出ちゃいそうになっちゃうくらい。だけど私はやっぱり抵抗できなくて。四つん這いになって、ショコラにお尻を向けながら、やめてやめてって言いながら、あの子が飽きるまで舐められ続けるの。そんな変な夢。最初、その夢を見たときは、ショコラが、ショコラじゃなくなっちゃったみたいで、ちょっと怖かったな。でもね、私その夢、嫌いじゃなかった。だってね、目が覚めたら、頭はふわふわで、風邪でもひいたみたいだったし、パンツの中もベトベトになっちゃってるんだけど、すっごい幸せな気分だったから。ああ、こんな気持ちになれるんだって。体は熱くて、全身、産毛が逆立っちゃってて、乳首はずっと、硬くなったままで、ドキドキして、気だるいんだけど、幸せなの。だから、夢の中でも、ショコラに、もっと舐めて、ここをもっと舐めてって、お願いしたこともあったわ。その当時はね、なんでそんな夢見るのかなとか、変だなとか、そういうふうには思わなかった。あの時思ったのは、ああ、私って、エッチな子なんだな、って。それだけ。だって、夢に見るんだもん。自分でもどうしようもなかったし。ほら、男の子って、無精するんでしょ？それと同じなんだろうなって。でもね、それって違ったの。最初におかしいなって思ったのは、朝目が覚めたら、あそこから白くて、ドロッとしたのが溢れてくるようになったこと。それまでも、気持ちよくなってる時に、白く濁ったのが出ちゃう時もあったんだけど、なんだかいつものとは、匂いが違ってて。おかしいなーって思ってたら、今度は夢の中で、獣臭い匂いがして、あ、あって、犬みたいな荒い息遣いが聞こえるようになったの。代わりに、ショコラは出てこなくなって、体中、縛られちゃったみたいに、身動き取れなくなって。それで、私は、ぎし、ぎしって、体が揺れるのに、身を任せるだけだった。でもね、その時、あれ？これって、夢じゃないんじゃない？って思って。それで、思い切って私目を開けてみたの。そしたら、目の前に、ラットの顔があったの。ラットは、私が目が覚めたことなんて、まるで気づいてないみたいに、それこそ、野犬みたいに、はっ、はっ、はって、血走った目で、私を睨みながら、夢中で腰を振ってたわ。その時には、もう何度も襲われちゃった後だったみたいで、気持ちは初めてなのに、全然痛みなんてなくて、太いのが挟まって、ちょっと突っ張る感じはあったんだけど、全然嫌じゃなくて、むしろすっごい気持ちよかった。寝ながら、夢の中でされるより、ずっと B ビリビリくるのが強くて、ギュッて。両腕で抱きしめられてると、苦しいのになんでか、心地よくて。その時の私はもう、気持ちよくてわけわからなくて。ラットが、私の中にいっぱい、ビュルビュル射精するまで、私は必死で、暴れ回るあいつの体に、しがみついてることしかできなかったわ。それからはもう、ラットの言いなりだった。もうお前は純潔じゃない。淫乱女なんだって、村中に言いふらすぞって脅されて。知ってる？ラットのチンチンって、真っ黒なの。私を襲う前に、何度も仲出ししてるうちに、黒くなったって自慢してたけど。その相手って、誰だと思う？豚よ！豚！夜な夜な、うちの家畜小屋に忍び込んで、メスの豚を、後ろから犯しまくってたらしいわ。最低でしょ？豚まんこを犯しまくった、豚チン野郎。その最低な豚チンを、私は何度も何度も射精させてやったわ。またがって腰を振ったり、手でこすったり。でもね、ラットが言うには、私って、口で抜くのが一番上手なんだって。ねえ、クリス？ところで、さっきからなんで背中向けてるの？こっち向いてよ。こんなに固くさせちゃってさ、苦しそう。私の告白聞いて、興奮しちゃった？ごめんね。男の子にはちょっと辛い内容だったよね。お詫びにあなたも抜いてあげよっか。私のお口とっても気持ちいいらしいよ。
断続的に湧き起こる強烈な快楽の波。気づけば僕は膝をついて花瓶の中の何かに腰を押し付けるようにしながら、ビクビクッとみっともなく体を震わせた。ああ、なんだろう、この全身から力が抜けていくような感覚は。全身から熱が抜けていく。まるでおちんちんから生命力を吸い出されてしまうかのような。興奮が冷めるにつけ襲ってくる強烈な虚脱感。意外なことに罪悪感はまるで感じられず、今起こっているすべてのことがまるで他人事のように感じられる。吐き出した自分の性が得体の知れないオタマジャクシに咀嚼されている。その光景をどこか遠くの世界のことのように眺めながら、やがて僕は意識を失った。
になっちゃうよ。
ゲームオーバー。残念、攻略失敗だね。 To be continue だよ。じゃ、またね。バイバイ。